マタイによる福音書15章29節から39節までです。新約聖書の30ページ。イエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行かれた。そして山に登って座っておられた。大勢の群衆が足の不自由な人、目の見えない人、体の不自由な人、口の聞けない人、その他多くの病人を連れてきてイエスの後足元に横たえたので、イエスはこれらの人々を癒された。群衆は口の聞けない人が話すようになり、体の不自由な人が治り、足の不自由な人が歩き、目の見えない人が見えるようになったのを見て驚き、イスラエルの神を賛美した。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ。もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない。空腹のままで解散させたくない。途中で疲れ切ってしまうかもしれない。弟子たちは言った。この人だと離れたところで、これほど大勢の人に十分食べさせるほどのパンがどこから手に入るでしょうか。イエスがパンはいくつあるかと言われると、弟子たちは7つあります。それに小さい魚が少しばかりと答えた。そこでイエスは地面に座るように群衆に命じて、7つのパンと魚を取り、感謝の祈りを唱えて、これを先弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。残ったパンのくずを集めると7つのかごにいっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして男が4000人であった。イエスは群衆を解散させ、船に乗ってマガダン地方に行かれた。それでは賛美と感謝と題しまして、指導先生に説教をお願いします。
ただいまマタイによる福音書15章の29節から39節をご一緒にお聞きしました。29節をもう一度読みします。イエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行かれた。そして山に登って座っておられた。今日の箇所の直前に、娘を悪霊の支配から取り戻していただいた異邦人の母親のお話というのが記されていました。主イエス・キリストの救いがユダヤ人だけでなく、広くその他の外国人たちにまで及んでいく、それほどあふれるほどに豊かで完全なものなのだという喜ばしい知らせが語られていました。そしてそこを去って今度は山に登られた主のお姿が描かれます。山に登られる主と聞けば、この福音書の5章から7章山上の説教のことを思い起こします。5章1節には、イエスはこの群衆を見て山に登られた、腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきたと記されます。であの時と同じように主が山の上でお過ごしになります。で聖書の中で山というのは特別な場所です。例えば旧約聖書でモーセが十戒、神様の言葉をいただいたのもシナイ山という山の上でした。また新約聖書では主がよく山に登って祈られたというふうにありますし、山の上でお姿を主が変えられるという山上の変貌というふうに言われる出来事もありました。山に登るというのは日常を離れて父なる神との交わりに入る特別な時でした。でここでも主は人々のために特別な場所を用意してくださいます。大勢の群衆が主のもとにやってきています。彼らは足の不自由な人、目の見えない人、体の不自由な人、口の聞けない人、その他多くの病人を連れてきて主の足元に横たえます。そして主は連れ上げてきたすべての人たちを癒されたとあります。目、口、足、体に欠けや 痛みを抱える人たち、病のために苦しむ人たち、皆それぞれ嘆きの中に置かれていた人たちが、今ここから新しい生活へと送り出されることになったのでした。ここにやってきていたのはユダヤ人ではなく異邦人、外国人たちでありました。主は天地創造の神を信じていなかった異邦人を救われたのです。で、考えてみますと、ユダヤ人ではない異邦人である私たちもまた、さまざまな賭けや痛みを抱えながらここに集められています。この礼拝の時も、主がご用意くださったあの山のような特別な場所、特別な機会かもしれません。2000年前に起こったあの出来事は、あの時に起こっただけではなく、今ここにも起ころうとしています。私たちはここで今朝シエスキリストの御業を見せていただくために招かれているのではないでしょうか。山といってもそれほど高い山ではなかったと思われます。それでも足の不自由な人や目の見えない人、病気を抱える人たちを主のもとに連れてくるというのは大変なことだったのではないかと想像します。助けを必要としていたこのすべての人々が例外なく主に目を留めていただいて癒していただいた。連れてきた人たちの苦労はどこかへ吹き飛んでいってしまう。主の愛の眼差しの中、どんな病の中にあっても、どんなに体が不自由であっても、主がそこに来た人々をすべて憐れみ癒してくださいました。この出来事は旧約聖書イザヤ書に記されたイザヤの預言が実現したものだと考える人もいます。で、旧約聖書のイザヤ書35章5節6節を読みします。旧約聖書の1116ページです。旧約聖書1116ページイザヤ書35章5節6節をお読みします。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。見えない人、聞こえない人、歩けなかった人、口の聞けなかった人がそれぞれに癒され、一人一人が喜びに満たされます。異邦人の地であるここに救い主がおいでになり、光が彼らを包み、口の聞けなかった人が喜び歌うというイザヤの預言の言葉の通りに人々が賛美します。今日の箇所の31節のところです。群衆は口の聞けなかった人が話すようになり、体の不自由な人が治り、足の不自由な人が歩き、目の見えない人が見えるようになったのを見て驚き、イスラエルの神を賛美した。主イエス・キリストの救いはユダヤ人だけでなく異邦人にも及び、それまで天地創造の神を知らなかった人々の心をも変化させ、神を賛美させるまでに至ったと。救い主の恵みの技は小さく狭いものではないという事実をこの箇所ははっきり示しています。一方でユダヤ教の律法学者やファリサイ派の人々は、神の救いはユダヤ人だけに与えられるのだ、ユダヤ人以外の異邦人、外国人は汚れているのだと関わりを持つことを禁じました。けれども、それに対して主が、人はその心の中に罪を宿しているのであり、外側から汚れを受けるのではないと語られて、ユダヤ人も異邦人も神の前に罪人であるということを示されました。そしてここでは多くの異邦人に向かって、あなた方も神の子だと、救いに預かるようにと招いてくださっています。この異邦人以外の 外国人、まあ、私たちもそうですが、その異邦人たちにも神の恵みを豊かに注がれる、神の恵み、救いの御業は狭いごく一部のところに働くのではなく、大きく世界中に広まっていくのだと、そのことをさらに明らかに示すエピソードが続く32節から語られています。4000人の食事の話です。でこのお話は14章の13節以下に語られていた5000人の食事の話と、まあ、大変よく似ています。それでこれは同じ出来事を別の仕方で言い表したのだと考える人もいますが、それはいろいろな解釈の中にあります。いずれにしてもシエスが5000人の人々を5つのパンと2匹の魚で養った14章のお話で、今日の箇所に記されているのは4000人の人たちが弟子たちの持っていた7つのパンと少しの魚で養われたという話です。そして残ったパンのくずを集めるというのも同じように、5000人の食事の時は12のカゴに、ここの4000人の食事の時には7つのカゴにいっぱいになったとされます。で5000人の食事の時にパンのくずが12のカゴにいっぱいになったと、ユダヤ教の聖書であるモーセ五書の5やイスラエル12部族の12といったこういう数字に注目して、つまり5000人の食事の方はユダヤ人の救いを示しているのだというふうに考える人もいます。でそういう人たちは今日の4000人の食事については4という数字は世界中を表すのだと、だからこちらは世界中の人々、異邦人も含む人々の救いを表すのだというふうに考えます。いずれにしても主はここで異邦人とともに、ユダヤ人ではない人たちとともに食事をなさいました。敬虔なユダヤ教徒はそんなことをしたら汚れてしまうではないかという理由で決してしようとしなかった行いをなさったのでした。32節を読みします。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ。もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない。空腹のままで解散させたくはない。途中で疲れ切ってしまうかもしれない。ここには人々のことを心から心配するシエスの姿が描かれます。群衆がかわいそうだという印象的な言葉が主の口から発せられたことに驚きとまた重みを感じます。私たちの救い主は苦しみ悩みの中にある人たち、飢えている人たちをかわいそうだと思いやってくださるお方だと分かります。このかわいそうという言葉はよく説明されますように内臓が痛むという意味を持ちまして、それほどに他者の痛み苦しみに心動かされ憐れみを覚えるという言葉です。シエスは人々の姿に心を痛められ、飢えたまま帰らせて疲れて倒れてしまうということを心配なさいます。人々を癒されただけではなく、体の必要や心の平安にまで心を配ってくださるお方です。私はあなたのために命を捨てるほどにあなたを愛している。あなたのために十字架にかかる。この食事は私の命をあなたに与えることを表している。私たちの主はそのようにお考えです。そして主は人々を救いに招く御業に弟子たちの姿、弟子たちの力を必要としてくださいます。弟子たちが持っているものは何かとお尋ねになるのが33節以下です。弟子たちは言った。この人里離れたところでこれほど大勢の人に十分食べさせるほどのパンがどこから手に入るでしょうか。イエスがパンはいくつあるかと言われると、弟子たちは7つあります、それに小さい魚が少しばかりと答えた。弟子たちはこんなに大勢の人々を養うことは 無理だと考えています。誰でもそう思うでしょう。七つのパンしかないのだから、魚も小さなものがほんの少しあるだけなのだから。弟子たちは足りないことに、不足していることに心を向けています。私たちもそうです。これがない、あれがない、これが足りない、不足している。そして今すでに与えられているものを見失い、不足していること、足りないことに心を奪われてしまいます。しかし主は、パンはいくつあるかとお尋ねになり、ないものではなくあるものに目を向けておられます。あなたたちは持っている、あなたたちが持っているもの、あなたたちの手のある、手の中にあるものをここへ私のもとに持ってくるようにと言われます。七つのパンとわずかな魚がシエスのもとに集められます。何の足しにもならないではないか、何の意味もないではないか、そう思う弟子たちのそばで主が御業をなさいます。35節です。そこでイエスは地面に座るように群衆に命じ、七つのパンと魚を取り、感謝の祈りを唱えてこれを裂き、弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。五千人の食事の時もそうでした。賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになられました。ここでも賛美の祈りとパンを裂く、パン裂き、そして弟子たちにそれを渡される。あの最後の晩餐の時もそうでした。地上の生活をもうすぐ終える、十字架におかかりになる前に、主は12人の弟子たちを招いて最後の食事をなさいました。その時もイエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてそれを裂き、弟子たちに与えながら言われた、あります。でその箇所をご一緒に読みたいと思うのですが、マタイによる福音書の26章26節以下です。新約聖書の53ページ、新約聖書53ページ、マタイによる福音書26章の26節以下をお読みします。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆、この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血である。最後の晩餐において、パンとブドウ酒はシエスの体と血を表し、それをいただくことは主が私たちのために十字架で血を流され、その尊い命を与えてくださったこと、罪と死に打ち勝たれる主ご自身の命をいただいて救いに入れられることを示しています。この最後の晩餐を指し示すかのように、5000人の食事、4000人の食事の話は記されています。つまり主はここにいる4000人の異邦人のためにもご自分の命を捧げてくださり、罪と死に打ち勝ってくださり、罪の許し、救いの恵みを与えてくださいました。ここから始めるように、新しくここから生きていくように、この主の深い愛のゆえ、憐れみのゆえに、パンと魚をいただいた群衆が満腹した、食事を与えられた、食事を整えられた人々の心がどれほど晴れやかであったことかと想像されますけれども、満たされたのは空腹飢えだけではありません。37節を見ますと、人々は皆食べて満腹した、残ったパンのくずを集めると七つのかごいっぱいになった。人々は救い主とお会いしたのでした。 自分たちのためにご自分を犠牲にして罪と死に勝利され永遠の命救いを与えてくださる救い主があふれる恵みで自分たちを包んでいてくださる知りました。イエス・キリストは世界の主すべての人々の救い主として来られた。すべての人々のために十字架におかかりになり復活された。そして今も生きて働いておられ、私たちに罪の許しを、悪と死からの解放を与えてくださっている。その恵みに満たされたのでした。5000人の食事の時も4000人の食事の時も、シエスはパンをまず弟子たちに与えておられます。弟子たちはそれを配った。もともとは自分たちが持っていてこれしかないと思っていたものでした。けれども主の憐れみによって、主が私のもとにそれを持ってきなさいと言ってくださったとき、こんなにあるとなったパンと魚でした。主イエス・キリストがそれを感謝し賛美の祈りを持って祝福してくださるとき、弟子たちはそれを5000人の人々に、4000人の人々に、つまり全世界のすべての人に配り渡すことができるのだと、そのように約束されています。今私たちの持っているものは何でしょうか。山の上で主が弟子たちに問いかけてくださったように、私たちもこの朝問いかけられています。パンはいくつあるか、それをここに持ってきなさい。弟子たちはあの日、主ご自身から私と一緒に働こうと呼びかけられました。私たちもまた自分が持っているものが少ない、足りない、何の役にも立たないと望みを失いがちです。けれどもこの私たちに主がそれをここに持ってきなさいと語りかけておられます。全世界の救い主である主が私たちの家族、友人、知人の上にもお働きくださいます。家庭や職場での生活、どこにおいても主が働いてくださるところで、主と共に私たちも働き、主の技に期待し、恵みと愛と憐れみを配るものとされたいと願います。私たちの思いもよらない御業を持ってご計画をなしてくださる御心に信頼し、感謝と賛美を持って新しい月の歩みを始めさせていただきたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、尊い御名をあがめて賛美いたします。この月を迎えさせていただき、また新しくここから始めることを許されて、また御言葉を持って共に礼拝を捧げして新しい月に歩み出すことを許されて感謝いたします。罪ある私たちを憐れんでくださり、癒しの御手で包んでくださる救い主の御業を賛美し感謝いたします。私たちを用いて世界に生きるすべての人たちに救いをお届けする御業に用いていただけますこと、主ご自身が私たち一人一人に期待してくださっていますことを感謝いたします。多くの方々と共に主の恵みを味わい、感謝し神を褒めたたえて生きることができますように、与えられているものをわずかだと否定することなく感謝して受け止め、御業のために用いていただけますように、賭けを覚えておられるお一人お一人に主が聖霊によって臨んでくださり、御手のうちに包んでくださいますように、このようにして共に礼拝を捧げすることを感謝し、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。